本日の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書5章43節から48節です。お読みいたします。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあるあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とネットをつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。8月上旬はですね、夏季休暇をいただきまして、また先週はですね、日曜日おりましたけれども、休暇明けもですね、選挙は何て言うんでしょう、別の方がね担当くださいまして、おかげさまで丸2週間休ませていただきました。本当休暇ありがとうございました。さて、このですね、8月休暇もいただいてありがたかったんですが、同時に私たち日本人にとっては、平和を覚える時であります。久留米教会でも今年もこの8月は平和を覚える月間と定め、礼拝を続けております。先日8月の15日にですね、戦争が終わりまして敗戦して79年の記念式典等が行われておりました。もう敗戦以降79年なんですね。戦争を直接知る世代は本当に少なくなりました。教会の中でも80代の方々おられますけれども、でもそのお一人お一人も敗戦時には10歳に満たない年齢だったと。そう考えますとね、本当にこう戦争のことを詳細に記憶しておられる、そういう方々っていうのは本当にこう少なくなってきたのであり、だからこそ同時に戦争を語り継ぐためには本当に今は正念場といいますか、大事な時だなということをこう思うんですね。戦争を知らぬ世代が増えますとね、だんだんとその戦争の悲惨さっていうのが伝わらなくなり、また人間は安直に過ちを繰り返そうとしてしまう。そうさせないためにも、私たちは今年この8月、やっぱり平和について、特にイエス様の示す平和実現とはどういうものであるか、ご一緒に考えていきたいと思うのであります。さて、平和について考えていくこの8月ですが、今年私は一つの出来事に注目をいたしました。8月の9日、長崎の慰霊式典のことなんです。今年の長崎の慰霊式典で長崎市はですね、イスラエルを招待しなかったということがニュースになっておりました。長崎市は6月イスラエル大使館にですね、パレスチナ自治区ガザ地区でのですね、即時停戦を求める書簡を送っています。ですから今回のその式典に招待しなかったことをですね、イスラエル側は、その関連したですね、ガザでの戦闘に関連した抗議行動と受け取ったわけです。で、イスラエルのギラッド・コーヘン駐日大使ですね、日本におられる大使は、この長崎の決定に関しまして、世界に誤ったメッセージを送るものだと。長崎がもう何年も推進してきた革新的なメッセージから目をそらさせるというふうにこうコメントしました。で、加えまして、長崎市の決断にですね、アメリカやイギリスなど西欧諸国の大使は抗議しまして、式典への参加を拒否しました。日本政府もですね、主催は長崎市であるというふうに主張しまして、暗に自分たちの責任ではないということをアピールしました。皆さんですね、この長崎の決断をどう理解されますか？私はですね、この長崎の決定っていうことを支持したいと思うんですね。 でも長崎のねやったことはね私は真っ当だというふうに思うけれど、同時にですねイスラエルの抗議にイスラエルには賛同できないんですよ。賛同はできないんだけれど、しかしまあ彼らの立場だったらそうだろうなというふうなことも理解はするんです。で一方で不甲斐ないというふうに思ったのは西欧諸国の対応であり、また日本政府でした。まあ、特に日本政府の自分たちには責任がないっていう態度はですね極めて稚拙であり、民主主義への理解も気概もない、ね、行動だったというふうにこう思うんですね。そもそもですね私たちが考えねばならないのはですね、その正義っていうものは立場や視点によって多様な理解があるっていう、そういうことなんです。例えばですよ、その、ね、正義とかっていうのはね立場視点によって多様なんですね。で例えばさっきの8月の15日私たち日本人にとっては、まあ、敗戦記念日とか終戦記念日とか言いますが、支配を受けていた日本によって戦前支配を受けていたアジア諸国から見れば8月15日っていうのは解放や独立の記念日なんですよね。つまり同じ日、戦争が終わった日なんだけれども受け止め方は立場によって変わるでしょ。でまた同じ日本でありましても、例えばアメリカの原爆だとか空襲だとかを念頭に置くならば被害者ですけれども、しかしアジア諸国を念頭に置くならば、また沖縄に対して行った姿勢っていうのをね見るならば明らかに加害者なんです。で人は心情的に自分を加害者側に置きたくないでしょ。だってあなたがやったせいでねって人から言われたらめちゃめちゃ嫌じゃないですか、ね、人からなんか被害を被った方がまだ胸張れるっていう意味ではねまだそっちの方がマシだと思う。だからね私たちはね自分を加害者側に置きたくないし自分たちの正義を主張したいんですよ。でも、ね、さっき言ったじゃないですか、正義っていうのはね立場によって変わるんだ。平和っていうのも視点によってそれぞれ別のね結論が出てくるんだ。だからこそ本気で世界が平和を目指そうとするならば、力あるものに対して右に習えと言って統一を生み出していくこと、従わせようとすることが本当は平和じゃなくてね、多様な理解があるんだよっていうことを認めた上で対話と協調を模索していくって、これが本当の平和なんだと思うんですね。でそういう意味では今回の西欧諸国の行動は大人げないし、右に習えっていうですね、その姿勢は非常に大人げないし、日本政府の行動っていうのは非常に稚拙だったというふうに思うんですね。最初にこの長崎市の式典の話を取り上げましたが、その多様なものがあるんだと、多様であるがゆえにその多様さを認め合いながら平和を作っていかねばならないって、まあ、こんなことを考える根拠っていうのはですね、実は今朝のイエス様の御言葉の中にあるんです。イエス様の御言葉からなぜそういうふうになってくるのか、ご一緒に今朝も御言葉触れていきたいなと思います。今朝の聖書の箇所、マタイによる福音書5章43から48節、非常に有名な話です。何時の敵を愛しなさいって有名なんですけれども、ある種非常に受け止めがたい箇所です。ね、ちょっとまずその箇所読み直してみたい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために、これ者じゃなくて者ら者たちっていう複数形なんですけどもね、自分を迫害する者たちのために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあるだろうか。徴税人でも同じことをしているのではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。イエス様ですね、敵を愛せっていう、 敵っていうのは私たちだとか私たちの家族、友人、仲間を害するものです。好ましくない言動を持って攻撃してくる者たちです。率直にお尋ねしますが、敵を愛することは可能でしょうか？非常に難しい。なぜなら私たちは自分を害する者とは仲良くなりたくないと思うんですよ。でしかし難しいがゆえに、イエス様のこの敵を愛せとの御言葉がね、なぜそう言われるのか、どうやったらできるのか、多くの人がね心を惹かれ、そして御言葉の意図をそれぞれ自分たちなりに考えてきています。その中で最も私が重要だなと思った解釈は、1950年代から60年代のアメリカ、公民権運動を指導しましたマーティン・ルーサー・キング牧師の汝の敵を愛せっていう説教に見られる解釈です。キング牧師はですね、黒人を迫害してます白人至上主義者の敵意と暴力に対していかに対抗するか、こんな風に語っています。イエス・キリストは敵を愛せとは言われたが、敵を好きになれとは言わなかった。好きになるというのは感情の言葉だが、愛せとは意志の言葉。私たちや同胞を攻撃する人たちを好きになることはできない。しかし決意を持って愛することはできる。相手自身ではなく、相手の中にある敵意、悪意を滅ぼすべく愛を持って抵抗することができる。愛は敵を共に変える唯一の力である。敵の中にある我々への憎しみ、恐れ、無知、偏見、誤解、プライドを滅ぼし、友情と理解を勝ち取ろう。我々は神の異なる潜在力を持っているが、愛によってその潜在力は現実のものとなる。これね、凄まじい理解だなと思うんですね。愛によって相手を作り変えていこう、敵を共に変えようっていうんですよ。でそのためにね、私たちは静かにね、自分の意思を貫きつつも決して暴力は振るわないっていうね、こういう非暴力の抵抗運動っていうことをキング牧師は提唱した。このキング牧師の訴えは、彼が暗殺された後もアメリカ全土に広がり、運動から50年経った頃、アメリカではですね、アフリカ系の子孫でありますバラク・オバマ元大統領を生み出したっていうことも考えますとね、確かに愛は敵を味方に変え、世界を変えていくんだというね、そういう力なんだということを感じるんですね。でそこで私は今朝、このイエス様がね示唆した汝の敵を愛せっていうこの御言葉をもうちょっとこう分析してみたいと思う。皆さんと共にこのね、具体的に敵を愛するってどういうことっていうのを考えたいと思うんですよ。宣教の最初に正義とは立ち位置、視点によって変わりますっていう話をしましたね。でもまさにそうで、敵味方っていう対立は、まあ、それぞれの立場、視点が相手と違うがゆえに起こってくる対立です。敵対ですよ。ではこの違う立場、違う視点のため自分を敵視するものを具体的にどうやって愛せるのか、これね、2つの視点で考えてみた。イエス様の言葉からね、2つの視点で考えてみたいなと思ったんです。1つは、敵を愛するとは具体的にどういうことを指すのかっていうことなんですね。でもう一つは、敵を愛する時の私たち自身の立ち位置のことを考えてみたいと思う。まず一つ目、敵を愛するとは具体的にどういうことなんだろうか。理解しやすくするため、愛するを別の言葉で表現したいんです。で私がイエス様の言葉からイメージした愛するをね、別の言葉に置き換えると、それ理解するなんですよ。43節、イエス様があなた方も聞いている通り、古くからのね、このユダヤの語り伝え、言い伝えでは、隣人を愛し敵を憎めと言われてきたって、こんな風に示してるんですね。でこの言葉で言いますと、隣人っていうのが味方であって、じゃあその隣人とは逆、隣人や自分を害するものが敵なんでしょう。でこの隣人を愛し敵を憎めっ ていうのはね、自分がね、その相手を見ながら、自分に組みするものなのか、敵対するものなのかっていうね、敵味方の二者択一を問うための視点なんですよ。だから、私がどう見るかっていう話であって、相手への理解は弱い。一方、イエス様が語る、その44節、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者らのために祈りなさい。で、ここではね、その相手を愛する、その迫害する者のために祈るにはどうしたらいいんですか。祈る時、私たちも分かるでしょ、自分たちでやってることを思い返してみるとね、思うんじゃないか。祈るためにはね、相手を理解しないとできない。いや、理解しようとしないとできない。つまりイエス様は自分を迫害する者、攻撃する者がなぜそのような言動に出るのか、その意図を理解せよってまず促してるんですよ。で、そして迫害する者のために祈れっていうのはね、相手を理解しようと試みつつね、神様に相手への働きかけを委ねようってしてるんですね。で、私の理解、私の思い、私の都合で相手を判断するんじゃなくて、広い視点で、相手が何を言おうとしているかを理解しようとするって、これが、適応愛性のね、具体的な行動なんだと思うんです。私が育ちました西南学院教会にね、昔こう田中輝夫先生っていう方がおられた、西南大の学長を務めた方なんです。もともとこの久留米教会の出身でして、非常にこう茶目っ気のある先生でした。で、この方がですね、昔その祈祷会だったと思うんですが、夫婦生活のコツみたいなことを話されたんですね。で、こんなエピソードを話された。で、彼はその甘いものが大好きでですね、大学の受験期なんかで大変忙しい時期、職員さんたちがバタバタとこうね走り回っとると。で、そこにね、激励の差し入れで、あの宝楽饅頭、皆さんご存知でしょ、あの宝楽饅頭ですよ。あんにこうね、蜂蜜練り込んであって、もうね、黒あん白あんたっぷり詰め込まれてる、あの宝楽饅頭を何十個と買い込みましてね、大学の職員さんに配って回るっていう、まあ、こういう先生だったんですが、あのね、彼自身もね、お医者さんに止められながら時々自分でもね、この宝楽饅頭買って食べとった。ある時それがね、奥様にバレましてね、こっぴどく叱られたんだそうです。で、叱られると反射的に腹も立つじゃないですか。でもね、その時怒られながら彼はこう考えたって言ったんですね。彼女が怒っているのは自分の健康を本当に心配してくれているからなんだと。で、そう思うと妻への感謝が湧いてきて、素直にね、ごめんなさいってできたっていうことをね、こう話されたんですね。相手の立場に立って考える、自分の言い分だけを主張しましてね、相手を真っ向から否定するんじゃなくて、なぜ相手はそう言ったのかっていうことを理解しようと一歩踏み込んでいく、これが敵を愛することの第一歩だっていうふうにね、こう思うんですよ。で、そこでもう一つ、二つ目の考察をしてみたい。敵を愛するとき、私たちの立ち位置っていうのは一体どこなの。イエス様は私たちにね、敵か味方かっていう二者択一から一歩踏み出せって促す。45節以降こう書いてあるでしょ。そのイエス様がね、あなた方の天の父のことなるためだっていうふうに語りましてね、だから神様が何を喜ばれるかを考えようって促したんですね。で、そして具体的46節、あなた方がね、徴税人のことをね、あいつらは神様から見放されとって言ってこう蔑むだろって。でもね、彼らでさえお前たちと同じように自分の仲間を愛してんだぞって。47節でね、あなた方は異邦人のことをね、あいつらは神様を知らんからって罵ってるだろって。しかし、彼らもまた自分の仲間を大事にしてるぞって。で、それはね、あんたたちと一緒だろって言うんですよ。じゃあ、あなたたちは神を知ってるんだって言うならばね、信じてるんだって言うならばね、じゃあ、その徴税人とか異邦人たちと同じなのかって、そこから一歩踏み出さないのかってイエス様は促したんですよ。で、そこでイエス様が何を促したかっていうのは、 これね非常に具体的にそこに、ね、敵味方っていうその中にとどまるんじゃなくてそこから一歩踏み出せっていう自分の立ち位置を変化させよっていう流しなんですよ。でこれね調べてみますと実にこうすごい言葉すごい促しでしてね、古代世界では現代とは違いましてね社会保障制度っていうのは弱いじゃないですか。だからですね自分の身を守るために自分の属する組織への所属とか帰属意識っていうのはねその集団の思考っていうのは非常にこう強かったっていうんです。つまり親族などのこう身内意識ね、また友人たちっていう仲間意識、集落っていうようなこう地元意識、同族っていう民族意識が非常に強くて、でそういう集団の見解に対してでも私はねって否は挟みづらい、自分の意見は言いづらい雰囲気だったっていうんです。同調意識が極めて強い。だから集団が敵だ味方だってこう決めたその見解から踏み出すっていうのはねよっぽどの勇気と覚悟が必要なんですよ。しかしイエス様はそれでもね敵を愛するべく理解しようと試みようって言ったんです。これねちょっと私たち自分たちのことでも当てはめて考えてみましょうよ。私のね仲間がねあいつは本当に嫌なやつだとかって言ってたとします。でそういうねみんながうわーって怒り狂ってる盛り上がってるその中でまあでもさ相手にも言い分があるんじゃないのかなって示すっていうのはそれ、仲間集団から見るとね自分たちを裏切る行動に見られるし自分の身を危うくしかねないと思いません？まして古代世界なんですよ。個人の意見なんていうものはね聞かれない主張できない。そんな中で、ね、イエス様はいやでも相手にも言い分があるかもしれないって理解を示せって言うんです。これね敵と呼ばれる方々に対してもね同じように、ね、働きかけるんですよ。あんたにも言い分はあるかもしれないでもねって私たちが言いたいことはこういうことなんだよって伝えるっていうのはね対話を求めていくっていうのはね不信感を持たれることでしょう。でもイエス様はここでね敵でもなく完全味方でもなくね双方を理解する第三者となるんだ、第三者となってお前がつないでいくんだってこう促したって、これが今朝のね何時の敵を愛せだと思うんです。今朝のお話のタイトルをね積極的第三者主義としました。造語ですね、でもね私ねこの造語をね作りながらね私は今朝のこのイエス様のねこの促しを込めた。端的に言うならばね積極的第三者っていうのはね敵対する者の間に割って入り和解の実現に尽力するものなんです。どちらに対しても理解を示す、しかしお互いに対して歩み寄れるポイントはないかなってこう促していく、これを積極的第三者と言いたい。消極的な第三者っていうのは我関せずに逃げ出しますよ。だけどもね違うんだ、どっちにも理解を示しつつその渦中で両者敵対する者たちをつなごうとする者、これを積極的第三者主義って私は言いたいんです。実はそれがね敵を愛し祈る者であり今朝の招きの言葉である平和を実現するものではないかと思うんです。イエス様、実はね、その凄まじいなと思うんだけれども、この積極的第三者っていうのを誰に促したかって言ったらね、名もなき民に促してるんですよ。当時の民っていうのは今以上に権力には虐げられます、足蹴にされる無力な存在なんです。でもイエス様はその彼らに神様を示し、御心に生きよう、神に従って完全なものになれって、ね、そして積極的第三者になれって促してる。一人一人はちっぽけな力しかありません。しかしイエス様は積極的第三者がつながり合うこと、敵か味方かではなくてでもさーって言って間に入ろうとする者たちがつながっていくことの中に大きな可能性を見出していると思うんです。だってね今朝の箇所よく見てみましょうよ。 今朝の箇所43から48節見ますとね、イエス様この箇所を読むとき一貫してあなた方はって語ってるんです。御言葉を聞く者をね、一人の個人としてではなくってね、イエス様の言葉を聞きながら私たちが敵と味方をつないでいくんだっていう、そういう集団のものとしてね、イエス様はねこの第三者、積極的第三者っていうのを促している。イエス様は名もなき民、しかしつながりを持って共に平和を実現していく、共にこの敵味方をつないでいくものにイエス様は期待をしている。そして今その期待をされているのはきっと私たちなんです。今朝ね、私たちはイエス様の敵を愛せっていう御言葉から敗戦79年の今、私たちがいかに平和を実現するのかを考えてきました。そこで見出したのはね、敵か味方かではなく敵をも理解し愛そうとするように私たちへ促すもの、ね、理解しようと促すもの、そういう姿なんです。私たちは今イエス様から神の平和実現を促されている。敵対する者たちの理解者として和解を託されている。積極的第三者となって動いていくことを期待されている。今朝の宣教の始まり、長崎市の平和式典にてイスラエルが招待されなかった。それに対して西欧諸国やね、日本政府の対応が稚拙だったということを語りました。私はね、西欧諸国とりわけ日本政府が行うべきはイスラエルに同調して長崎を抗議するんじゃなくて、長崎の意図を理解しつつ同時にイスラエルにも理解を示してなんとか停戦できんやろうかって、そうやって呼びかけていく姿勢なんです。残念ながら長崎での慰霊式典は大国の都合が主張され、一地方都市の呼びかけは全否定するっていうね、そういう政治を露呈させました。でも私たちは諦めない。今からでも長崎の決断を私たち民が後押しし、世界にも、ね、政府にも働きかけていく。神の平和はね、敵対する者たちを治めていく、和解させていくものなんだよってそう示していく、そんな79年目の夏を、ね、夏にしたいって思うんです。平和、それは一朝一夕にはできない。しかしそのビジョンを私たちはイエス様から得ている。さあ今週も暑い日差しとともに、ね、一週間が始まります。平和を模索してまいりましょう。次週も共に平和を覚える月間の礼拝を守ります、ね。今朝はこの辺りで、宣教を終わりといたしましょう。一言お祈りをして、宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝につないでくださりありがとうございます。今朝私たちは敵を愛せとのイエス様の御言葉から、敵味方ではなく積極的第三者となり、敵対する人々の間にて和解を示し、尽力する、和解に尽力する、そのような姿を示されました。神様、戦後79年経つ今も世界では争いが止まず、力ある者、身勝手な者のエゴが蔓延し、弱い民が虐げられています。神様、この状況にあなたは心を痛めておられるでしょう。私たちはあなたに平和実現を祈りつつ、私たちもまた御言葉に聞き、平和実現のため小さな積み重ねを始めます。どうぞ私たちがいつもあなた方、あなたの御言葉に勇気づけられ、平和を訴えていけますように。どうぞ一刻も早く世界に平和が実現しますように。平和の君イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。